そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。私丸井はですね、今日の特集の風が強く吹いているを青田帰りチェックしていなかったんですよ。なんで風が強く吹いている特集にしたんでしょう。
あのね、今期のアニメって人気作ちょっと集中している感があると思うんですよね。話題作っていうのかな。そこアニではもう最終回特集で別個やりますって言っているゾンビランドサガとか青豚とかグリドマンとかもそうだと思いますし、他にもね何作品かこう特に人気っていうのがあると思うんですけれども、まあ、そういう作品を見ていながらもその人たちが視聴を継続しているリストみたいなものをツイッターとかで見ているとよく入ってるんですよね。そのすごく話題になっているわけじゃないんだけれども地味にみんな見続けている作品っていうの安心して
一回見ちゃうとなぜかずっと見ているっていう
そうかなっていうのもあってまあ私もは毎週ずっと見てたので面白いっていうのも断言できるぐらい面白い作品ではありましたので、うん、であればそろそろね一回やっといてもいいんじゃないのかなってこの作品ツークル作品なので、
うん、
タイミング的にもそのワンクールの本当は切れ目でいいとは思うんですけれどもでもあえてここで紹介してぜひね見てほしいっていう気持ちもありますのでそれでの特集となります。
それすごい私も思いました。多分クムさんにあの今回特集を組んでいただけなければ見ていなかったと思うんですよ。で
しかもねツークル作品だったらこう終わりの頃に言われても1話から見るの結構しんどかったとかねする場合もあるかもしれませんが
タイミングで組んでいただけてこんなに面白い作品があるんだっていうことを知って、ね、もうこのタイミングで特集組んでいただけて見ることができてよかったと思ってます。
はい、ということでいきましょうか。今日の特集は
風が強く吹いているです。
ということで始まりました。今日の特集は風が強く吹いている特集です。原作は三浦紫音先生による箱根駅伝を舞台にした小説、2006年9月に刊行ということで、結構、まあ、古いというほどではないとは思うんですけれども、立っている小説ではあります。
もう10年以上前ですね。
そうですね。映画になったりとか、舞台になったりとか、漫画になったりとかしてるんですよね。
映画もすごい結構役者さんたちが30超えた方々が多くて当時大学生くらいの年齢の方が多かったので2000年代半ばか後半ぐらいなんだなって思いました。その時からこの作品自体は話題にはなっていたっていうことですよね。
でしょうね、うん、あのまあ、物語自体が面白いからこそこれをぜひアニメにっていう話ができたんだとは思いますけれども、今回はこれ小説を元にしたコミカライズが原作というわけじゃなくてあくまでも小説を原作としたアニメということになっているようです。
最近小説からアニメっていうのも増えてきましたけどやっぱりこう三浦先生の作品は面白いなと思って毎話毎話見てまして、なんかちょうどこう今ちょうど9話まで今回視聴済みでの、
はい、そうですね、不揃いの選手たちですね、はい、
なのでやっぱね10話を超えてくると10話かーって思っちゃうじゃないですか。やっぱりこう見直そうと思うにしても見始めるにしても
それね、あの我々はある程度そのなんていうの、例えば10話だろうが12話だろうがもうこなしていかないと感があるじゃないですか、場合によっちゃね、うんうん、そのこういう番組をやってる以上全く見ていなくても見ろと言われれば見るしかないわけですよね、
うん、
でも そうじゃない人に勧められるギリギリの範囲なのかなっていう感じはありません。
そうですね、なんか2クールだし、もう10話超える前にやっぱ見て もらうというか、おすすめしておかないとこうやっぱこう億劫になるんじゃないかなっていうちょっと不安はあるので、もう私はもうここ今ちょうど今いいところなので、やっぱここら辺でこうおすすめして、はい、ぜひ1話から見てほしいっていうのがあるので、うん、
丸井さん、これ、はい、一気見したわけですよね、言ってしまえばね。
はい、はい、
その最初はどうでした？1話から2話。私なんかからすると、そのもう1話からすごい完璧だなって思いながら見てたんですけれども、どうでした？本音のところで。
本音、もう私最初、いや男の人がいっぱい出てきて、でスポーツものでなんか頑張る感じで、2話ぐらいまではいや、うーんっていう感じで、なんとなくなんかポテチ食べながら見てたんですけど、3話4話あたりであれってなって、あ、もうキャラの最初もう男の人いっぱい出てきてるし、もう名前も顔も覚えられなかったんですよね。いきなり突然全員バーンって出てきたんで。でもだんだんキャラが掘り下がってきて、で一人一人の走ることに対することへの取り組みっていうのが書かれるようになってきて、あ、ちょっと違うなって思ったのが、サーマの冒頭の万引きの回想シーンで、あ、これちょっと普通のスポーツものと違うなって思ったのと、それから朝練の時にみんなで走っている時に、王子がもうとにかく自分の気持ちをわーって叫んだところ、あそこでもうグッて心持ってかれました。もう、あ、この作品ただのスポーツものじゃない、精神ものじゃないって思って、でそこからもう完全に一気見しました。
まあ、大体普通のスポーツものってなんだっていう感じはあるよね。
普通結構ス
ポーツもの我々が思っているこうなんかもう日常を見ているアニメのスポーツものっていうのは、あれはスポーツものなのか感がないですか？
あ、スポーツを通して努力友情勝利を得ていくものというか、
まあアニメ的な感じではあるよね。まあこれもアニメ的ではあるんだけれども、そのちょっと種類がやはり、まあこれをリアルって言っていいかどうかともかくとしてだよ、ちょっと種類が違うよなっていう感じはありますよね。
思ったのが、登場人物が高校生ではなくて大学生っていうところが、
ね、すごい
アニメっぽくないなって思ったところなんですよね。結構みんな普通にお酒を飲んでたり、留年している人がいたり、まあ、実際に留学生がいたりとか、そういうところが、大学って高校に比べて緩いところだと思うんで、そこがなんか他にない感じというか、小説だから想像が膨らむところかなっていうところはありました。それをアニメ化して映像として取り入れられるのは面白いなって思います。
アニメだと先にやっぱりキャラ絵とかにキャラクター性っていうのは乗ってくると思うんですけど、今回はこう小説原作なので、そういうキャラクター性っていうのがキャラクターのセリフにすごい乗ってるなと見ていて思って、まあ、例えばカケルとかがすごく挑戦的だったりするのとかも、セリフの節々にすごい、あ、去年まで高校生だったんだなってい こう弱さが乗ってたりするのもあるし、ハイジさんが4年生だからちょっと大人びたセリフ回しをしたりしているのとかは見ていてすごく、まあ人それぞれこのセリフ回しがキャラクター性出てるなと思うところは違うと思うんですけど、私は結構こう最新話あたりのカケルのセリフがすごい彼を象徴しているなと思って見てました。
セリフ回しっていう点では本当に小説ならではですね。実際にこの小説のセリフ回しがこの脚本で使われているんでしょうか？
今回誰も見読んでないからね、わかんないんですよね。だから結末ももちろん知りませんし、
聞かれたらわかりません、
ね。映画も見てないですからね。ここまで来ると読みたいし見たい感じはあるんですけど、終わってからでいいかと思うわけですよ。結末はやっぱ感動したいじゃない、素直に。
結末気になりますね。
これは箱根駅伝に出る までのお話なわけなので出るとこ今出る手前の話をしてますけどねアニメではね、うん、でもそこまでは行くさ絶対
それを、ね、それが目的の話ですからね、
まあ、
でもまあ
優勝できるかどうかは別としてもですよ、うんう
ん、ただここまで見てきて果たして箱根に行けるのかっていうの若干怪しいのも面白いなとは思ってんですよ
そうで確かにね
もう9話なのに全然行ける気配がないっていうのがどうやってここから行くのっていうのはちょっと疑問ではあるしどういうふうに解決していくのかもやっぱ見どころではあるかなと思うのでもうそこで小説読んじゃうと楽しみがやっぱ半分になっちゃう作品ではあると思うんで、ね、うん、見たい気持ちとこう戦ってますねやっぱり
そうねって思いますこれまあ終わった後に小説とどう違ってたかを楽しむみたいな感じでもいいのかなっていう気はするしね、うんうん、こう小説読むときもすでにもうこのキャラクターが頭の中にいるとは思うけどね。
結構他のスポーツ漫画だとやっぱり全国大会優勝とかなんか、
まあ、目指すものがありますよねやっぱりその辺のね世界的選手になりたいとかね。
ですよね。でもそれに、ね、結構ある程度チートな部分があってなんかすごいいきなり才能が開花して、うんピョーンって飲んで本当に世界大会優勝にも目指すみたいな話なのがこのメンバーって絶対いけないでしょ
まずこの選手で記録会を突破できるのかっていう問題がまず壁ですからね
まあまだ2人だけですからね突破してるの
ね
周回遅れでしたからねそういうメンバーを集めてで箱根駅伝っていうトップを目指してるのはまず最初はもうハイジだけだったわけじゃないですか。でもやっぱり箱根駅伝を目標として箱根駅伝を目指すこと自体よりも箱根駅伝を目指すことによってキャラを掘り下げていくっていうところを見せたいのかなっていうのはすごい感じました。
でも行けなきゃ意味がないわけですからね。
そうですね。そこから持っていくかっていうのは
そうそうそうそうそう。結局箱根駅伝に行きたいっていう気持ちだけのドラマでは終わらないわけですよね。やはりね。
そうだとすればワンクールでよかったですよね。
そうね。
このまま行けなかったっていう終わりで。
はい、みんなが行きたくなったで終わりそうですよね。
ね、ワンクールだったらね。
いやでもほらもう卒業していくわけじゃない。4年生結構いるからね今回ね。っていうことは。そこで、まあ、一つの物語がきちんと終わる形が確実に箱根駅伝までは行けるに違いないというふうには踏んでるわけですけど我々は、まあ、ただどうやって今のこのポンコツ集団ですよ言ってしまえば、
うん、
がそこまで行けるようになるのかをどう見せて物語として見せてくれるのかなっていうのが非常に楽しみなわけですよね。
うん、
これで一気にねそこを超えて優勝しちゃったらそれはアニメになっちゃいますよ。まあアニメだけどさ完全にね。
というか少年漫画的になっちゃう。
そうだね確かにね、
まあ、でもよくある少年漫画だとやっぱ例えば10人メンバーがスターティングメンバーと呼ばれるメンバーがいてそれ以外のキャラクターっていうのがあってそういうのがまあいけない人たちはいけないけど、いける人はいけるみたいになって、まあだからこそ全国大会とか優勝とかが見えてくるけど、
入れ替え戦とかもありますよね。
10人しかいないので、もう入れ替えられないし、まあの状態でこう今この9話でもう王子はあの状態なわけだから、っていうのはありますよね。やっぱその、こっから本当にその全国大会じゃないですけど、箱根駅伝で優勝しちゃったら、もう完全にフィクションだし、
うん、
小説として多分すごく面白くない、
そうね、
作品にはなっちゃうから、
そうそう
そう、それは多分、うん、
ないですよ。
ないであろうと思うんですよね、やっぱ。うん、ただ、まあ、かけるがどこまで勝負できるかっていうところ見どころではあるかなと、
はい。まあ、ある種、駅伝の面白さなのかもしれないね。うんうん、その、たすきをつないでいく中で、どう、物語が繰り広げられていくのかっていうのが結果的に優勝だけではない物語を見せてくれるものなのかもしれないね。やはりここはね、
なんかでもスポーツものって見てるとあこういうスポーツだったんだ面白いなっていうのはまあもちろんどの作品にもあるんですけどなんか駅伝っていうものの見方が広いなっていうのがやっぱりそこが小説で三浦さんが書いてるところなのかなっていうのはすごく思うところで結構応援とかそういう周りの人たちの 役割みたいなところまで描いてるところがちょっとやっぱ少年漫画とかのスポーツものとは違うなっていう視点が広いと思います。
どこからお金出てきてるのとかをちゃんとやろうとしてるわけでしょ、
うんうん、講演会とかね。
そう、普通だったらあれ学校が用意してますよね。
てかまあ、ね、少年漫画だとなんかあるそういうのあるのになかったことっていうかもう別に普通に行けます遠征全然行けますみたいになっちゃうのがあるので、はいガンガン
ね、そうですね。そういうのを自分たちで用意する必要が出てくるとか、あお金もいるよね確かにねみたいなね、
リアリティが
リアリティがそういう部分でじゃあ集めなきゃいけないから T シャツ着ましょうみたいなのとかさ、ああいうのを見てるとリアリティがよりアップしていきますよね確かにね、うんうん、
高中さんからのコメントです。船を編むの三浦紫音先生原作ということで妻にも勧めたところ気に入ってくれました。最近いつも話題に上るのはハイジの不気味さと王子の不憫さです。清瀬ハイジの笑顔の裏に見えるのは執念とも言うべき箱根駅伝への思い。高校時代の怪我が原因で満足な競技生活が送れなかったことは理解できますが、それでも素人ばかり集めていきなり箱根駅伝に出ようというのはちょっと無謀なのでは。掲げた大目標に突き進むハイジには身の破滅すら厭わない覚悟が感じられます。彼は一体どうなるのでしょうか。そしてハイジの無茶ぶりに黙って付き合う青竹の学生たち、特に王子こと柏崎茜は見ていて辛くなります。寮からの強制退去が発端とはいえ、運動音痴の彼がみんなと練習に参加している、これが健康のためとかなら問題ないのでしょうが、最終目標を考えると少し心配になってしまいます。最終話では倉原かけるから最後通告を突きつけられてしまう王子、一体彼はどうなるのでしょうか。彼が少しでも陸上競技をやってよかったと言ってくれる瞬間を見てみたい。これが今の自分と妻の共通の意見です。はい、ありがとうございます。
いや、我々が思っている通りね、普通に考えたら無謀な話ですよね。
なかなか、
だって、ある種駅伝の頂点なわけでしょ、箱根駅伝ってさ、毎年行われるね。
いやでもこうよくわからないなりに見ててもここに出る人はすごいんだろうなっていうのは感じますもん
ね。感じますよね毎年ね、
うん、
だからこそあれだけ盛り上がるわけじゃない箱根駅伝はさ。
本当にやっぱ一生懸命頑張ってきたよりすぐりの選手たちが出るわけですよ
陸上競技でね。
そうですね、うん、
で現役が今このメンバーに何人いるんだよでしょしかもやる気があったわけじゃないものを無理やりやる気を出させてるわけですよねハイジが、
うん、
とにかくあの手この手で最初の数話がまさにこのあの手この手の素晴らしさを見る詐欺師の手段みたいな感じを見てたわけですがまあそこがねアニメチックで面白かったとは思うんだけれども、だからその気にさせるのがめっちゃうまい男だよね。
口うまいし、なんかその方向性に持っていくのがすごい上手ですよね。うん、
まあその中でもですよ、その高中さんも心配してますが、一番危険なのが王子じゃないですか。いや、もう少し。ですよ、もう少しなんとかなりそうなキャラクターを普通だったら持ってくるんじゃないかっていうさ、
一番クラスで足の遅そうなタイプじゃないですか。
まあそういう風に努力をしてこなかったタイプですよね。
むしろ見学、
はい、できれば体育の授業は全部見学で済ませてきたみたいな、
ね、みたいな感じですよね、はい、イメージですけど、うん、
そんな彼をアスリートにしようというその気持ちですよ。
逆にそれが面白いというか、
そう
やっぱアニメにしたところでアニメを見るのは私もそうですけどオタクの人が多いわけじゃないですか。絶対あのキャラは共感呼ぶと思うんですよね。
まあそこがこの作品の面白さなのかなっていう気はしますよ。あそこに王子のようなキャラクターを入れているところが、
うん、
他のキャラはなんとなくいそうというのか、鍛えればなんとかなるかもしれない感を漂わせているんだけれども、王子だけはね無理じゃないっていうふうにまあこれ実際に走らせてみたら、お意外といけるじゃんだったらよかったんですけど、どう考えても今のところ無理ですよね。
生まれ持った身体能力っていうのは小学校の時でもう大体自分でもう実感しちゃいますからね。そこから苦手になるとずっと苦手ですよね多分。
その走り方とかのフォームとかは多分鍛えてもらえれば変わると思うんだけど、そのね、ある種プロに近い人たちに、でもその基礎体力がもともとないわけじゃん王子は。どう見てもそれを半年やそこらぐらいでどこまで上げれるのかっていう部分はあるよね。
でもきっと彼が何かを変えてくれるんじゃないかなとは思ってます。すでにだいぶ変わってるじゃないですか、彼が変えてくれてるんで、
う
ん、
そうですよね。だからまあ一番あの中でそういう意味で伸びるのは王子に違いないわけですよね。他のメンバーは多分上のところで戦ってると思うんだけどだからまあ彼の成長がもうまさにそのこの物語の肝になるのかなっていう感じはね、もう見ててわかりますけれども、キャラクターがさ10人もいるもんだから一人ずつ掘り下げていったら、結構時間がかかってしまうとは思うんですが、まあハイジとカケルを除いていきましょうか。まずね、
はい、
一番気になるのは誰ですか？
ニコちゃん先輩。
ニコちゃん先輩はこう昔の漫画とかに出てきそうな留年中の先輩感がすごくあるんですけど
健三さんみたいない
やでも結構ね普通に今時っぽくパソコンで仕事してたりとかしてるでしょ。あれで学費稼いでますからね。
2年浪人して入学して2年留年、
はい結構なおっさんですよ。
そうですね、25歳って書いてあるもんね、はい。
まあ、だからさ体力的にもきついはずだよね。
そうですね、18歳20歳に比べたらだいぶもう頂点は越してますよね。
でも彼も元陸上部ではあるんですよね。その辺はここ数話ぐらいで語られてますし、おこれは変わっていってるな感はすごく見えてきてますから、こうやっぱりこれだけ人数いると一人ずつお当番会じゃないけれども、こう深く深くキャラクターを掘り下げていく会が入ってくるわけじゃない、
うん、
まあ、そこがいいんですよね。そうやってそのキャラを人間として知っていくみたいなさ、
うん、
これがそのツークール作品だからゆえの安心感っていうのかな。
ツークールあるから10人ちゃんと掘り下げてくれるだろうっていう。
そうですね、だって10人いなくていいんだったら 4,5 人ぐらいで深く話展開した方が早いじゃない物語がさ、うん、でも駅伝という設定がある以上10人いるわけですよね、やっぱりね。だからまあその中で一番年長者のキャラクターとして、ニコちゃん先輩のキャラは美味しいなっていう気はしますけれど、
もうすごい、もう挫折の理由がやっぱり体が大きいから、
うん、
もうそんなに速く走れないっていう理由とかもやっぱり体格で挫折するっていうのはすごい悔しいことだなと思うし、やっぱそういうこともやっぱりハイジは知ってたからこそニコちゃん先輩を1年生の時からずっとスカウトしてたんだろうなっていう気がしますね。
ニコちゃん先輩3年生ですけど、あと4年生がハイジも含めると3人いるんですよね。すでに司法試験を一発合格しているユキと現在就活中のキング、もう対照的ですよねこの2人は。
かわいそうなぐらい対照的ですね
まあユキは結構何でもマルチにやれちゃうタイプのイメージですけれども、まあでも努力家ではないわけではないはずだよね、
うん、
努力はちゃんと陰ながらしているからこそあそこの感じなのかな。
でもなんか 一番なんかすごいアニメとか漫画に出てきそうかなっていうのはユキかなっていう気はします。
そうですね、確かにね。だからほんとすごく対照的なのがキングなわけでしょ。キングという名前だけれども全然キングっぽくないという
見た目だけっていう、
うん、だってクイズ王って言ってるけどクイズ番組には出たことないんでしょ多分ね。
そうですね、テレビを見ながら答えているだけで、
それが就職に生かせればいいんだけどね。生かせてないから多分これね、実際大学4年生で就職活動をしたことある人にはすごく切実な話なのかもしれないんですけれども、私はそういうこう就職活動というか普通に希望職種についてしまったのでないんですよね、わからないんですよね、この辺のね、その否定されることが続く辛さっていうのがさ、
うん、お祈りされ続けるやつ、
そうそう、それです、それです。それよくほらアニメの中とかでも出てくるけれども、あの辛さっていうのをそんなに連続であれは味わっていくわけじゃない、言ってしまえばさ、自分の存在を否定されていくんだと思うんだよね、あれね。なのでこう彼があそこまで、まあ若干、まあそこまでっていうかな、歪んでるっていうほど歪んでるわけではないけれども、他のメンバーの中ではちょっと若干ひねてる感じっていうのは、あのリアリティがあるところなのかな、お前ら何やってんだ今更この時期にって思ってるわけですからね、彼はね。まあその彼ですらこう揺り動かされてちゃんと参加するようになってきたっていうのは、でもそれは就職に有利になる可能性はありますからね、結果的にね。
そうですね、なんか学業以外のことが就職に有利になることはたくさんありますからね、
う
ん、
気持ちの持ちようもあると思うんだよね、どんどんどんどん卑屈になっていくからね、うん、多分ね、精神的にね、
やっぱそういう面でもスポーツをするっていうことは
前向きやってないものが言うことじゃないかなって気もするんですけどね、私なんかもねしてないからね、スポーツ。ニコちゃん先輩とキングは少し掘り下げられたかなっていう感じがしてますけれども、後のメンバーはまだっていうところかな。王子はずっとこうフューチャーはされてるけどね。
そうですね、
うん、気になるのは神童ですね、私は。だって神童って呼ばれるぐらいだからね、こういわゆる田舎とかで何でもできて頭が良くて君はそのまま東大に行くんだねみたいな、そんな風に言われていた子供がですよ、田舎から都会に出てくるとなんだ自分ぐらいのレベルはゴロゴロいるんだみたいな目に遭ってるからこその振動なんだと思うんだけれども、彼に関しては今からこう深く掘り下げていく回があるのかなと思ってますけど、
彼は絶対来そうですね。井の中の蛙っていうか、しかもなんか彼女持ちっていうところもちょっと気になっててそういうところも書かれるのか、
普通だよね、だからね、結構いそうな感じの子ではある、何でもマルチにこうできそうな感じではあるんだけれども、
最初から結構やる気でしたしね、
うん、しかも気を使うでしょ、すごくニコちゃん先輩に対してとか見てるとね、だからああいうキャラクターがその本当のところを見てみたい感もあるじゃない。
うん、でも一回お酒飲んだ時にすごい方言出てたじゃないですか、
うん、可愛かったですね、うん
ああいうところがもっともっと深く見れるのかなっていう気はしてます。
ジョータ・ジョージの双子に関しては今時の子っていう感じの雰囲気ではありますけど、まあ彼ら二人双子で出てる以上はまたどこかでね掘り下げ感があるのかなって思ってますし、ムサもただの留学生っていうだけじゃなくてやっぱこうキャラクター的には美味しいわけじゃない、留学生どう見ても存在だけでも強そうなわけですからそこをねどう描いていくのかなっていうのは非常に楽しみではありますね。でやはりここはハイジとカケルの話になるわけですけれども、今9話でしょ、未だにカケルはめんどくさいですねいやでもやっぱり彼は真剣にやってたわけでしょ、陸上ね、ずっとね、だからこそそのハイジの考え方にはついていけない感があるんだよね、やっぱりね。
うん、でも空回ってる感はすごくあるので、特にカケルが、
うん、
なんかその歴場をやってない理由も、まあそこにあるじゃないですか。性格というか、早いがためにっていうところがあると思うので。で、まあ、節々に出てくる、こう、ハイジさんの回想カットみたいなとこから考えるに、まあ、カケルとハイジって本当は似ているんだろうなっていうところはちょっと感じてはいるので。
まあ、元は本当にカケルはコミュ障というか、心の中で孤独心がある。結構主人公らしい主人公って言ったらそうなのかなっていう気もするんですけど、私はちょっと、まあ、ハイジさん、過去ちょろちょろ見えてきてますけど、やっぱりあの笑顔が怖くて、そして声優さんの演技も微妙に抑揚のない感じが怖くて、今後それがどういうふうに崩れていくのか、すごく楽しみです。
まあ、ハイジにとってみたら、ある種の執念なわけですよね。この箱大学4年生の時点で箱根をに出たいっていうのがあるからこそこんな無理なことをしてるわけでしょ。でそこにまあある種エースを引き入れることができたわけだよね、かけるというさ。でもかけるからするとこのメンツじゃ出れないようなわけだからね。だからこそこうやってぶつかってるわけでね。
でもここがすごいこう物語で面白いところで、多分かけるがいないと絶対誰も箱根なんて目指さないんだなと思うんですよ。
うん、確かに。
だって誰も無理じゃんってところで、絶対誰もそんな走っては無理だよってやっぱ思うところが、かけるがいるからなんか走り出しちゃったじゃないですか。
そうなんですよね。ハイジだけじゃダメだったんですよね、結局ね、
うん、うまいなと思って。逆にでもかけるも一人だけだと絶対駅伝には行かないしっていうのが今後描かれていくと思うので、10人しかいないし10人もいるといえばそうなんですけど、こうすごいキャラクターがこう書き分けられてて、かけるとハイジを中心にすごい補い合ってちゃんと駅伝を目指してこう解決していくんだろうなっていうのはすごい感じるので、
ハイジが完璧超人なわけじゃないわけじゃない。本人もすごく問題を抱えているに、まあ、その足の問題も含めてに違いないですよね。ある種その怖さを感じるっていうのは当たり前であって、あのハイジの執念っていうのはある種の狂気的なものなのような気もしますからね。でそのために周りを全部巻き込んでいってるわけだからね、鬼ですよね本当にねまあただその彼の目は決して節穴ではないわけで、だから今回集めたメンバーっていうのはどこかでこのメンツなら勝てるというふうに思ったから集めたメンツですよね。ただ集めただけではないか、この人はこういうふうに生かせば陸上で生かせるっていうふうにちゃんと目星をつけたからよね。
まあでも人間性が一番大きいのかなっていうのは。
いやでも人間性も様々なタイプが揃ってるじゃないですか。そこが面白さではあるけどさ、本当にさ。
まあ、でも多分10人しかいないからこそ誰か1人抜けるっていうのって簡単だと思うんですけど、結局みんな走っているっていうのが、うん、まあもちろん物語って言っちゃえばそうなんですけど、まあ、そこを 見抜いてこう青竹に揃えて結果ここに今いるっていうのが、まあ、ハイジさんがお前監督やればいいんじゃねえかと思う私はところではあるんですけど
作中でも出てましたけど、ハイジさんは1年生の時から一生懸命声掛けしてたんですよ。でも今回かけるを見つけたことによってやっといけるってことです。だからこその執念だと思ってて、それまでハイジさんもやっぱり諦めたこととかもあるんじゃないかなっていうのは思います。の4年の大学生活の中で、
まあ、そのためにニコちゃん先輩とかはあそこにいたわけだからね。でもニコちゃん先輩知らなかったわけじゃないってことはさ、そのハイジの気持ちはさ、だからハイジを本当に10人集めるまで言えなかったわけでしょ。集めてたかもしれないけど、中に入っている人たちには誰も陸上の話はしてないわけだよ。
もしかしたらここまで狂気的になってるのはこの作中に入ってからなのかもしれないですよね。
これはいけるっていうふうに思ってからなのかもしれないね。
うん、カケルが入ってね、
うん、
まあ、だから本当に私はハイジとカケルが似てるなって思うところはあります。多分年月を経てたりとか怪我してたりっていうのが違うだけで、すごい性格は似てるんじゃないかな。二人とも危ういなと思って見てるんですよね。なんかハイジがそもそも足を壊した理由がなんか今のカケルに通じるところとかがあるのかなっていうようなセリフ回しが多いんですよね。なんかところどころ
2人とも挫折を経験したということは一緒ですよね。かけるも、まあ、まだ具体的に何かっていうのは書かれてないですけれども、かけるも元チームメイトの榊からボロクソに言われてますから、だから何かをあれだけ恨まれる何かをかけるはやらかしてるわけですよね。その部分は今後描かれていくはずですけれども、その何かのおかげでかけるは今のその第一線にはいない状況になってしまった。またそれとハイジの怪我っていう、まあハイジも同じようにリハビリのために陸上から離れてた時期があるわけですから、何かでもハイジの中ではかけるに対して思うことももちろんあるんだろうし、そこがどう組み合わさってね、物語として盛り上げていくんでしょうね。
挫折で今まで掘り下げられてきた、やっぱりニコちゃんやキング振動なんかも思うんですけど、全員挫折を味わってるんですよね。ほとんどまだ描かれてないキャラはわからないですけど、やっぱそこもやっぱりハイジは見てスカウトしてるのかなっていう気はしました。
双子もあるのかしら、何かの挫折が
ですから、もしかしてこれからあるのかもしれない
でもそういうところもアニメだからこそ、こうやっぱり時間も多分ツークールなのであると思うんで、こう補って描いてくれるといいのになっていうのはありますね。ここが良くて青竹に来るようにハイジが頑張ったみたいなのがちょこっとでも描かれると面白いなとは思ってるんですけどね。
双子はただの賑やかし役でいるっていうだけでも、まあちょっと面白いなとは思うんですけど
最終的にね、
最終的に。
あとまあライバルというか、ハイジの元チームメイトの藤岡一馬がめちゃいいキャラクターしてましたね。強いやつはそんなにこう人格者なのかぐらいな感じの、
何でもできる系でしたね。
かけるのことをちゃんとチェックしてくれてましたもんね。同じ選手としてもだけど、そのハイジのと一緒にいるメンバーとして、あの目くばせ感はさすがっていう感じですよね。
私はあの藤岡さんとこうハイジの関係性がすごい気になりました。やっぱり怪我して辞めての4年、
うん、
まあ、4年か分かんないですけど、まあ、4年は少なくとも経ってると思うので、どういう関係性でここまで来てこういうふうに会話ができる関係性を築けてるんだろうっていうのはちょっと興味深かったですけど、
やはり一緒に走りたかったメンバーだったじゃないの、本当なら。
うん、
でも怪我っていうのはほら誰だってありえるわけで、
うん、
一歩間違うとこういうふうになるわけだよね。
特にスポーツしてる人にとったらもう怪我はもう致命的ですよね。
まあ日常茶飯事でもありながらも、その致命的な怪我が致命的なんですよね、言ってしまえばね。
まあそうです ね、そこで辞める人も多いですもんね。
そう、うん、
特になんかプロじゃないとやっぱ怪我して戻ってくるっていうのがいかに大変かっていうのはプロでも大変だと思うので、
あと将来的なことも考えるじゃない。
うん、と思うとハイジさんはすごいそこを目指して執着があるんだろうなと思うので、
そういうところはやっぱりスポーツを描いてるなって思います。
でもなんかどっちかというと人間性のドロドロ感というか、
うん、
こううっそうとした感じがやっぱキャラクター一人一人に感じるので、どういうふうにそれを視聴者の心にこうグッとくるような感じにアニメとして、まあ、やっぱりいろんな映画とか漫画とかでやってるとは思うので、アニメだからこういう風にしたいっていうのは絶対あると思うんで、どういう風に映像化していくんだろうっていうのは興味があります。
まだちゃんと掘り下げられてないキャラクターもいますけど、全員どこかしらやっぱり共感できるなっていう部分があるんですよね。ああ、そういうことあったなとか、そういうことあるな、こういう気持ち持つな、うん、他人に対してとか、そういうところがすごい面白い作品だなって思いました。
ベビさんからのコメントです。この作品をアニメに原作ファンとして心配しておりましたが、今のところ大丈夫な様子にほっとしております。王子も走る気になってきたが、まだまだ箱根を目指すにはほど遠い現状の中、今後の成長を温かく見守ってください。最後は涙ボロボロですので、ハンカチのご用意を忘れずに。ありがとうございました。
いや、原作読者からするとですよ、 この後のことを知ってるからね、こう楽しみではあるんだと思いますけれども、まあ我々ももう想像はしてますから、その想像をより超えるような映像で見せてくれれば楽しみだなっていう感じはありますよね。
私はちょっと結末を知らずにアニメを最後まで見たいと思います。でその後に原作読もうかなって、原作読みたいと思ってます。
そうそうそう、前半の方で本来なら話すべきでしたけれども、今回のアニメ監督は野村和也さん、まあ結構さまざまな作品、 IG で言えば攻殻機動隊の新劇場版やったりとかもされてるんですけれども、シリーズ構成の方が木安康平さんということで、声優さんとして我々の中では記憶があるんですが、まあ俳優さんでもあり脚本家として映画の脚本も書いたりとかしてる方なんですが、初のシリーズ構成作品だということで、
全然それを感じないまとまり方ですね。
私はこう見てて、まあ、アニメとしてもちろん楽しめるところはあるんですけど、なんかちょっとドラマ的というか実写的な構成も感じるので、最後のこう引きがうまいなと、次回どうなるんだろうっていうのもうまいなと思いますし、そこがなんか監督さんとかその作画とうまくこう融合して、まあ実写だったらここお花畑走ってないよねってところでお花畑走ってたりするのとかはすごくいい化学反応が起きてるような気がしてるので、まあ、今後も楽しみにはしています。
そうですね、これある種アニメのシリーズ構成として一発目、まあ、っていうふうにして考えると、これ出されると今後も名前聞いたら期待しちゃうよね、枠に入っちゃうんじゃないのかなっていう気がしますよね、うん、はい、ということで多分このままね2クルメまた盛り上がっていくと思いますので、またどこかでお話できればいいなと思います。今日の特集は
風が強く吹いているでした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、
涙、
思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。一つ言い忘れてましたよ、花子ちゃん、はい、かわいい、
ザ・マネージャーみたいな感じでこうモチベーション上がりますよね。
ああいう子必要でしょやはりね。でもこの物語恋愛はないよね多分ね。
多分
だって
どうなんですかね、
これ花子ちゃんを取り合ったりとかしたらさ、箱根行ってる段じゃないでしょ。
あったとしてもさらっとじゃないですかね。
実は付き合ってましたみたいな。だって
あ、そうですね、それは
かけるを応援するキャラクターみたいな感じにもならないかなって気もするし、いずれあってもいいんだろうけどさ、少なくともその一山超えるもんっていう感じで、こう邪魔しないマネージャー感がすごく素晴らしい可愛さになったなっていう気がしました。はい、ということで来週の特集は、
来週はソードアートオンラインアリシゼーション特集です。
皆さんからの投稿をお待ちしております。投稿の宛先はそこアニ .com メニューバーにある投稿募集からお待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、伝説の青梅財団さん、BAY555 さん、マキさん、ランノスケさん、夜さえあればいいさん、ハリアーさん、未だ放浪中さん、ニワッチさん、 B さん、木下秀吉さん、ニセクモスケさん、ジョニーさん、飲んでいこ純米大吟醸さん、のふつれさん、レントン推し勢春子さん、国王アットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
小宮アキと
丸いプーでした。
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。